あ、こんばんです。来ました。ですね、今日はシャレコアをやりたいと思います。もう全然やってないけど稼げない。とりあえずシャレコアやろうと思って来ました。はい。ですね、まあ、適当にやっていこうと思いますけど、まあそんな長い時間やんないかな。ジーダレス読みで173、待ち伏せワズって書いたんですけど、うん、よくわかんない。とりあえずアザスで174、眠ってたけどおっちゃん来たので起きてきた、おっそーすと。眠いときは寝た方がいいと思うんですけども、普通に録音アップするんで。で175、 PT デモのゲーム実況を見てたらおっちゃん来たと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、 PT デモ、PT デモやってないね。やってないというかやれないんですけど、プレステ4持ってないんで。興味はあるんですけど、サイレントヒル。で、176、なんか CD バグってんな。まあいいや。176、つかおっちゃん久しぶりに WWE 見たら、アンダーテイカーのレッサーメニアね、ラッサルマニアの無敗記録がついに破られてたと。相手はもちろんあのどのあのって書かれても分かんないけど。で177、いっちゃんこん久しぶりに頭から聞けるピアート、まあ、いっちゃんじゃないんですけど、あざす。で178、いい時間からやりますね、嬉しいですと。いい時間、まあ、やろうかなと思ってやるって。正直ね、失敗したなと思ったのは、本当はもっと火水木どっかでもう一回ぐらいやるべきでしたね。やろうやろうと思ってやりませんでしたね。失敗しましたね。はい。で、オートストップ、今日はなんか CD がバグってますね。で、これでいいかな。よし、じゃあやろう。シャレコアから適当に、選んで、読みます。ですね、はじめ、不審者っていう題名の話からいこうかな。行きましょう。あんま長くないですね。不審者っていう題名の話です。行きます。心霊関係じゃなくて申し訳ない。先日の日曜に体験した冗談抜きで体中から冷や汗が吹き出して止まらなかった話。俺は嫁と娘と息子の4人家族でアパートに暮らしている。ここは結構な田舎で、都市部で起こる犯罪とはほぼ無縁な土地なので、 と思い込んでた。気温の高い日なんか玄関のドアを半分開けた状態で日中は風通しを良くしたりしてなんてことが日常だった。先日の午前もそんな状況で、使用で外出した嫁の代わりに俺が息子と娘を面倒見て居間でまったりしていた時のこと。喉が渇いた後、息子5歳が玄関と直通のキッチンに走っていった。今のドアは開けっぱなしなので冷蔵庫を開ける姿は丸見え。横目で見える息子のいつもの光景。でもその日は違った。お茶を取ってから今度はコップと玄関方向に向き直った息子が容器を落とした。何やってんのよと俺が息子を直視すると、玄関をものすごい形相で見つめて微動だにしてないんだよ。しばらく間があって異常を感じた俺がキッチンに入って玄関を見ると、そこに見たこともない若い男が立ってた。見た目20代ぐらいだろうか。夏らしい格好をしてたけど雰囲気がおかしい。軽く息が切れててしきりに半開きのドアから外をちらちら見てる。しばらく金縛りに会ってた俺だけど、今ここには子供がいるってことを思い出すと全身の毛が逆立つような感覚に襲われて男に怒声を浴びせた。俺、お前何やってんだ。男、ちょっと疲れた。いや外にいるからちょっと。俺、だからてめえは何やってんだそこで。ここで異常を感じた娘12歳が今から顔を覗かせてすぐに引っ込む。俺が何を聞いても男の返事は訳がわからないものばかりだった。どれくらい時間が経ったのか覚えてない。話も通じないので無言で対峙する俺と男。俺も相当テンパってたんで、子供を守るにはどうすればいい、あれか包丁しかないかとか、もうギリギリのこと考えてたら、先ほどから外をチラチラ見てた男が急に玄関から外へダッシュ。それと同時に、おい待てこらの声とともに扉の隙間から制服警官が見えた。ん?と安心で半ば腰抜かした俺が呆然としていると、娘が呼んだら来てくれたと携帯片手に登場。そこで俺全力で腰が抜けた。後で警官から聞いた話、俺らがまったりしてた朝に露出狂の男が近所に出没、他の住民からの通報で警官が捜索している途中だったらしい。だんだんと追い詰められて逃げ場を失った男が思わず最後に飛び込んだのがうちだったというわけ。最後に警官が一言、あいつはこれをやってるみたいで、やってるみたいだったからまともな判断ができなかったんだなと注射器のジェスチャーをされて、俺ちょっと泣きました。これが昨日あった俺の心境です。大したことなくてすいません。以上、不審者っていう題名の話でございました。で、次、次は預かり物っていう題名の話。行きましょう。学生時代に引っ越したアパートでの出来事で思い出しながら書いているので一部曖昧な部分もある。 隣の部屋にチャラい感じのチャラ男が住んでいた。自分は比較的真面目なタイプだったのでチャラいやつは好きじゃなかったが、自分の実家から届いた食べ物を持って行ったり、お返しにお菓子や飲み物などを分けてくれたり、年も近かったので時間が経つと普通に話したり交流するようになった。お互い干渉しない仲だったので何をやっている人だったかは未だ不明。よくチャラい仲間を連れ込んで夜中までバカ騒ぎしていたのは覚えている。そんなある日、チャラ男が頼み事をしてきた。これが全ての元凶となったのだが、その当時は知る由もなし。チャラ男はデパートの包装がされた箱を持っていて、自分のうちの冷蔵庫が壊れたのだが生物なのでしばらく預かってほしいみたいなことを言った。断る理由がないので腐らないうちに持って行ってくださいねと箱を受け取って冷蔵庫に保管した。それから数日間は何事もなく過ぎ去り、学校等でいろいろと忙しかったこともあり、冷蔵庫の中身のことはすっかり忘れていた。ある日、学校からの帰りが遅くなり、アパートに9時ごろ着いたのだが、入り口近くの道路に3台ほど黒塗りの車が横付けされていたのを見て、何かあったのではと思ったのだが、自分の部屋に着くまで何事もなく気のせいかと安心した。その後、布団に入ってから隣が少し騒がしいような気がしたが、隣は時々うるさかったので、今回も何かやってんだろ程度に思っていた。なんかドンドンとかガンガンとか悲鳴みたいなものも聞こえてきたが、普段からチャラ男はそんな騒ぎ方をしていたので気にもしなかった。夜中の3時頃にチャイムが鳴ったんだが、眠くて無視していたらガンガン戸を叩いてきたので完全に目が覚めた。こんな夜中に来るやつなんて普通じゃないし、めんどくさいし、起こされたことに腹を立てていたので無視した。ドンドンはしばらく続いたが、舌打ちする声が聞こえ、しばらくすると静かになった。翌朝、郵便受けに A4 の紙が入っていた。チャラ男の字で、部屋に戻ってきたら以前預けた箱を届けてもらいたいと書かれていた。なぜか隣の部屋にではなく届ける場所の指定がされていた。しかも今日中の何時までと時間指定までされていた。普通こんなことされたら面倒に思うだろう。だからすぐに隣の部屋まで行ってチャイムを鳴らした。反応はなし。この時正直に言うとイラッとした。めんどくせえと思ったから。部屋に戻って冷蔵庫から箱を取り出した時、重要なことを思い出した。その日はどうしても外せない用事があったんだ。近くに知っている人がいるわけでもなく、仕方ないので1階に住んでいる管理人さんに相談をした。そしたら管理人さんに届けてもらえることになった。なんだかほっとした瞬間だった。で、その日の夜8時頃アパートに戻ることができたので、買ってきたお礼のお菓子を管理人さんの部屋に持って行ったが留守だった。仕方がないので自分の部屋に戻ろうとしたら、玄関のドアの様子が変なことに気がついた。扉が開いている。この時とっさにこれは危険だと思った。何の確証もなかったんだけど、近くの交番まで行って空き巣に入られた可能性があると説明し、警官と一緒に部屋に戻った。玄関から中に入るとそれほど荒らされた形跡はなかったが、冷蔵庫が倒れていたのとタンスがずれていた。まあもともと置いてあるものが少ない部屋だったからね。取られたものは何もなかったが、これはやばいと感じた。警官にいろいろと質問されたが、なぜか例の箱のことは言わなかった。このことがあって以来、チャラ男とも大家さんとも会っていない。アパートは1週間で引き払い、以後のことは分からずじまい。 テレビや新聞で報道されることもなかったので、単なる偶然が重なった日常の出来事だったのかもしれないが、あの時自分が箱を持って行ったらどうなったのかを考えると、いまだにガクブルな話。以上、預かり物っていう題目の話でございました。これ読んだかこれ読んだかな、これなんかすげえ読んだな、これ、うん、失敗した。俺読んだな多分これ、今日ね、なんかなんだ、自分の読んだ話のこの記録しててくれてるサイトがなんかしっかり開かなくて確認してなかったのが失敗したね、うん、なんかやけに開かなくて、自分のパソコンが悪いんだろうけど、なんか今日重かったんだよな、いろいろな、再起動すればよかったかな。で、なんかさっき CD のこのバグり方とか考えてもちょっと失敗したかもしれない。で、次行く前にジータレス読み100、どうだっけ、179かな、お茶コント、お茶じゃないですけど、こんばんです。作業用に引かせてもらいやすと、あざす深夜にもかかわらず作業ということで、で180、お茶はリアルで身近に犯罪者見たことあると。犯罪者、痴漢ぐらいか痴漢ぐらいなら見たことある。さすがにまあ高校大学で今もそうですけど、まあ電車に乗って、いるとですね、そういうのには遭遇するもんだなと思いましたけど、うん、で、俺は盗難にあった勤め先のオフィスで実況見分に連れてこられた腰縄つけられた犯人見たわと。はい、あるんだそんなの。んで、181、おっちゃんネームしながら生で初めて聞くよと。あざす、ネームしながらだって、すごい。んでネームしながらだと聞くのよくないんじゃないの、ネームしながらじゃ、ネームってだってなんか構成考えるわけでしょ、だって構成考えるのに邪魔にならねえのか、わかんねえけどどうなんやろって思うけどどうなん、まあいいや、ね、ネームってなんかね、なんかネームじゃなくてそれが完全に終わってなんつうの、普通に上からこう書いてく作画中だと、まあ、特にあまり深く考えずというかでいいのかよくわかんないけど、自分やったことないから、まあ、とりあえずその沿ってこう書いてくから、まだ聞くのにはあれだけど、どうなんだろうね、ネームだと合うんですかねで182、この箱を届ける話は聞いたことあるような気がするな、おっちゃんのところじゃなかったかなと、うん、失敗しましたね。183、13年12月1日ですかねと。ああ1年も前じゃないところでやってるってことか、俺はだから記憶が鮮明だったんだ、俺何回読んだなこれと思って失敗した、はい、すいません。で184、おちゃんコミケ来るんと。明日っていうか今日は行かないかな、行くとしても土曜日、日曜行くかな、日曜まあ行ってもいいけど、別に何だろう、なんか買うとかじゃなくて、なんか結構いろんな人が参加するようなので、ぐるぐると、なんていうの、 顔出しに回るというか、まあ、そんな機会全然ないんでね、せっかくだからそういう機会だからこそってことでちょっとお礼を言うのも含めてね、いつもどうもということも含めてちょっと回ろうかなっていうのも考えてたりしますけど、どうなのかな、3日目がいいのかな、その辺がよくわかんない。とりあえず、まあ、明日はもうこうやって配信してるし行かないかな、まあ、ちなみに行くとしても別になんか買うとかじゃないんで、昼過ぎとかに適当にフェーッつって回るとしたら回ろうかなと思ってますけどね、どうなのかわかんない。で、でも昼から回ろうと思っても、この前はたまたまそのなんだ関係者のあれで入れたけど、そうじゃなくてもきついのかな、昼過ぎから行くっつうのは分かんない。で185、タクシー運転手がマンション3階に押し込みに入って3階からダイブして死んだ後の血の跡なら見たと。すげえ人がいるな。タクシー運転手がなんでそんなことになったんだか分かんないけど、で186、コミケ徹夜組2000人超えたみたいねと。2000人、へえ、っていうか徹夜しちゃいけないんじゃないのどうせ転売目的のルール違反者なんだし焼き払えないものかと。徹夜とかしちゃダメですよみたいなやつじゃなかったっけ確か。逆にあれなんじゃないの、徹夜してるのがいかんのだから、そうね、どうすればそういうのは撃退っていうかなくせるのかね。まあ 100% なくすことはほぼ無理だろうけど、でもズルしてるわけでしょそれ。徹夜しちゃいけないよっつのに徹夜してるわけで、2000人もいんのか。まあ2000人でも多いな、参加者なんかすごい量確か 毎日いただろうけど、それでも、2000人は多いね。なんかできないのかね、なんか分かんないけど、ちょっといい案が浮かばんけど。で、次行こう。特典映像っていう題名の話。昔レンタルビデオで借りたものに変なものが入っていたのですが、その時の話を。僕が20歳頃の話で、多分オカルトではないと思うんだけど、自分は高卒で就職し、その頃はワンルームで一人暮らしをしてました。彼女もいなかったんで、週末は行きつけのレンタルビデオ屋で AV を数本借りて帰るのがいつものことでした。で、とある週末も仕事を終え、ビデオを借り、飯食って風呂入って夜0時頃になってから AV を見始めました。自分は AV 見るときはすっかり寝る準備をしてからなので、布団に入り電気を消し、明かりはテレビだけという感じでした。確か 2,3 本借りてたと思うのですが、まあ大してテンションも上がらず、結局最後の1本も見終えました。いつもは本編が終わればすぐにビデオを止めますが、すぐに予告編が流れ始めたので、何の気なしにその予告編も最後まで見てました。画面が真っ暗になり、ああもう何も入ってないかなと、とっととビデオを切ればいいのに、その時はなぜか妙にぼーっとしながら画面を眺めていました。その時再び画面に映像が映りました。一瞬まだ予告があるのかなどと思ったのですが、裸の姉ちゃんもテンションの高い音楽もありません。 画面の映像は真っ暗な部屋のようでした。はてなでいっぱいになりながら画面をじっと見てました。時間は夜中のようで照明はなく、月明かりのような青白い明かりがうっすらと差してきていました。そこは屋内でコンクリート打ちっぱなしのような生活感のない部屋のようでした。そして画面はどうやら床付近から平行に捉えているようでした。その画面の正面、カメラのすぐ前に黒い影が映っています。その黒い影は横たわった男の顔でした。実は映像が映った時から僕はこれが人間だと分かりました。でも否定したい気持ちでいっぱいでした。なぜかというと、その男はカメラに顔を向けた状態で頭が砕けていたのです。頭部の3分の1ほどがなくなってる死体でした。静止画ではなく変化のない映像をずっと撮り続けている感じで、音も無音ではなく、その場の静寂が流れている状態でした。混乱した頭でホラー映画でも入ってたのかなどとも考えましたが、映像作品として編集されている雰囲気など皆無でした。まるで今現在どこかにある風景がひたすら画面に映し出されているかのように感じました。自分は本当に呆然としていました。1分以上眺めていたと思います。自分はスプラッターが嫌いで、その映像を何とか否定したかったのですが、見れば見るほど荒れな映像だったため、もうたまらずにビデオを停止しました。その映像が何だったのか今でも分かりません。てか返却するときに店員に一言文句も言いたかったのですが、変なもん見せられて内心ムカついてたし、でもそれ以上に気持ちの悪い気分のが強くて、結局何も言わずに返してきました。実はなんでオチはないです。すみません。多少脚色でもすれば少しは怖くなるかもですが、あえて脚色なしで。自分と同じような経験した人はいませんでしょうか。ちなみにそのビデオは京都市内の小さいレンタル屋で借りました。10年以上前なので今店があるかどうか知りませんが、以上特典映像っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータです読み187。自分の場合は文字プロットを起こしてあるので、あとはコマ割って絵に起こすだけなので聞きながらで大丈夫ですと。もうなんかもうプロだよ、プロ。もうなんか自分なんか分かってないけど、なんか分かった風に、ほうほうほう、なるほどねみたいな言いそうだけど、全然分かってない、うん、文字プロットを起こしてあるので、あとは小回って絵に起こすだけなので聞きながらで大丈夫だそうです、もうプロっぽいというかプロだけど、はい、で次査定っていう題名の話先日父が亡くなって家を一軒相続したんだが、立地は悪くないものの、だいぶガタが来てるし無駄に広すぎるんで、妻と相談した結果売り払うことにしたんだ。幸い遺品の整理をしている最中にも、たびたび不動産屋の広告やら名刺が入ってたんで、そこに電話し、結局4社で委託および買い取りの査定をしてもらうことになった。 で、そのうちの3社目、結構今風な感じの垢抜けた30代前半くらいの青年が査定にやってきた。ハキハキと喋るし感じも悪くない。しかも査定額が前2社に比べると1000万近く高い。俺も妻もほぼここに決めかけてて、その旨を告げると各室内の写真を撮らせてほしいと言ってきたんで快諾し、俺が付き添って改めて各部屋を案内して回った。で、仏間の隣にある8畳ほどの小部屋の扉を開け、中に青年を入れた瞬間、扉に手をかけたままの状態で突然の金縛り。金縛り自体は何度も経験があったんだが、こんなに唐突に、しかも立ったまんまっていうのは初めてだったんで、一瞬何か重篤な病気でも出たんじゃないかと思ってパニクっていると、すぐ耳元で女の声がした。くぐもった感じで、大きさの割にすごく聞き取りづらいんだが、苦しいとかなんとか言ってるように聞こえる。どうやら眼球だけはかろうじて動かせそうだったんだが、声のする方を見たらやばいと判断し、視線をそらして室内を見ると、こっちに背を向け何やらメモに書き込んでいる青年の背中に、茶色っぽいソバージュの髪と妙にゴテゴテした感じの黒っぽい服を着た女が張り付いていた。それだけでも十分怖かったんだが、その女は異様に首が長く40センチくらいはあった。背中を向けてるのに顔だけはこっちを向いてて、目玉がカメレオンみたいにギョロギョロとせわしなく動き回っていた。あまりに現実感がなくて怖いというより呆然とそいつを見てたんだが、青年がこっちを向いた瞬間に見えなくなって、ほぼ同時に金縛りも解けた。当然査定どころではなく、少し体調が優れないのでと苦しい言い訳をしてお引き取り願った。その後思うところがあって、その青年の勤めている会社のことを調べてみると、出るは出るは悪評だらけ。当然今朝一で丁寧に断りの電話を入れた。青年がこっちを振り向いた瞬間、はっきりと苦しめって声が聞こえたんだ。多分あの青年、もしくは会社ぐるみでいろいろやらかしてたんだと思う。そう思いつつも、結局今の今まで一睡もできなかったんで、これ投下したら睡眠剤飲んで寝る。以上、査定っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、188、これで実は明日明後日のコミケ用のネームというオチだったらゾッとするって書いてあるんですけど、あのあれじゃないの、コミケ用のネームってだって今ネーム書いて、っていう風になっちゃうよ。でも実際あんのかね、そういうこと。その、なんていうの、まあ、ネームはないだろうけど、その、当日までなんか書いてるパターンってあんのかな。でもそうしたらすれないよね。まあ、そこまではちょっとあれだろうけど。で、次これ読んだか これ読んだのかな。電話ボックスっていう題名の話行きましょう。もう10年近く前、そうだな、まだ町のあちこちに電話ボックスがあった頃の話だ。ある3連休の前の金曜日、俺は大学の仲間としたたかに飲んだ。深夜1時前、仕上げに屋台のラーメン食べて流れ解散。そしてふと思いついたんだ。明日は特に予定もない、酔い覚ましに歩いて帰ろうって。終電は過ぎてたけどタクシー乗るのは簡単。でもそれだと二日酔いがひどいような気がしてさ、携帯を持ってなかったから電話ボックスで母親に歩いて帰ると電話しようと思った。その頃は幹線道路のバス停には大抵電話ボックスがあったんだよ。最初のバス停で電話ボックスに入った。なんか変だ。わずかな香水の匂い。よく見ると受話器が電話機の上に置いたままになっている。受話器に耳を当てるとすでに通話は切れてて、無機質な電子音だけが聞こえた。酔っ払いが置き忘れたんだろうと思って受話器をフックに戻した。するとジャラジャラと音がして、返却口に10円玉が6枚。ラッキー、10円玉2枚で母親に電話をかけ、残りの40円をポケットに入れて歩き出した。でもなんか気になるよね。次のバス停でも電話ボックスを覗いてみた。やっぱり受話器が電話機や、そして電子音。次の電話ボックスでも受話器、電子音と戻った手がしっぽでも4枚。次の電話ボックス見えた。叫ぶよ、やめろよ、やめてくれよ、俺たち寝られなくて参ってるんだ、一度ちゃんと話しような。俺は思わず電話を切った。ジャラジャラと戻ってくる10円玉。なぜ勝手に切るの、邪魔しないでよ。振り向くと俺の背中側から赤いワンピースの女が乗っかがニコニコ。邪魔しない、あまりに現実した綺麗な顔。俺は電話を呼び出して全力だ。6分台、10円を吐いたが、ひっとつけからでも香水の匂いは消えなかった。あの女が人だったのかそうでなかったのか今もわからない。深夜幹線道路をさまよいながら、あれは一体どれだけの無言電話をかけて歩いていたのだろうか。何枚の10円玉を持ち歩いていたのだろうか。俺にとってはシャレにならない怖い話だったよ。もちろんそれから飲んだ後に歩いて帰るのはやめた。以上、電話ボックスっていう題名の話でございましたが、あら？あ、音声が途切れ途切れになっているだと？なんでだ？え？ 録音もダメかな。うん、ブチブチ途切れた。そうだね、自分には分からんからな。でも間違いなく言えることは、ちょっと聞き取れてるか分かんないですけど、声が細切れ、終わった瞬間治る回線。治った？もう一回読むか。今日はとりあえず、え、今日 BGM かけてる？とかけてますよ。で、なんだ、音量メーターも反応してるから流れてると思ってるんですけど。バッファがひどくなるときがある。これはでもバッファがひどい場合ってこうん？バッファがひどい場合って俺のせい？サーバーのせい？これダメな話かこれ、今は聞こえてる。切れたかミュートになってたかと思うほどでした。終わる瞬間治る回線。霊現象起きた？ BGM 聞こえてない？いや、ね、あれでも薄くは聞こえないかな。これぐらいの音量でかけたら BGM 聞こえててもおかしくないんだけどな。え、 BGM 聞こえてない？まさか。バッファはクライアントのネット環境。そうだよね、だ俺じゃないよね。いや BGM OK よ、ポンポンコンコンってやつね。とそうそうそう、たまにかける。まあ BGM はっきり言ってそんな別に自分の場合、まあなるべくそこまで大きくかけないようにはしてるんですけど、だからあんまり大きくない音で聞いてると、うーん、 BGM 聞こえないかもしんないけど、でもう一度よかったら同じの読んでみてくださいと。まあ、読むか。そのバッファ関連っていうのは俺分からんからな。ボリューム大きくしたら BGM 聞こえたと。うん、まあ正直 BGM はあんまりこういうの読んでる時には上げないから、 BGM、ボリューム大きくしないと聞こえないレベルでしかかけてないと思う。かけてないつもりだけど。へえ、っていうか変だよね。だってこんな時間にやってるからさ、総リスナー数なんて全然いないのに、なんでバッファるんだろうね。とうとう PC の寿命かと。え、俺？あ、そうか、クライアントのネット環境だから俺か。ん？クライアントだから俺？ ただただ読んでただけで何もしてないんだけどな。あんまり読んでる時にあちこちやると、あのなんていうの、落ちたりするの嫌だからあんま触んないのだけども、もう一回読む。これ録音で何にも問題なかったらさ、あれじゃねえの、読みが終わったら音声途切れなくなって、途切れなくなって普通になった。じゃあ次行く？何この電話ボックスで、これ読んじゃやばいやつだった、これ本当に。っていうか今まで読んで、最近バッファルなんてあったっけ？バッファーはリアルタイム再生についていけないクライアントがデータを貯めてから再生する機能なと、うん、だから間に合わねえっていうからちょっと溜め込んで、やる分やるっていうことだよね。お茶に落ち度はないでと。そうか。で224、いわくわくわく。225、おっちゃんが俺のレスだけ飛ばしてる、悲しいと。どれどれ、再読した瞬間に回線不良を起こしたりしてってやつ。もうなんかいっぱい書いて、なんか細切れになったとか、なんかいっぱい書いたと分かんない。まあいいや。じゃあ電話ボックスは、でも電話ボックスな、2回読んでもしょうがないんだよな。これ自分好きな話だったんだけど、これ読んでて面白かったから、そこで起きたか。これなんだろう、あの普通なんていうのかな、そんな別にぶっ飛んで、難解な話っていうか、新鮮味があんまなさそうな感じなんだけど、普通に怖いっていう、そのなんていうのかな、なんか電話ボックス系の話っていうのはまあいろいろあって、こういう風なパターンっていうのかな、普通にちょっと振り返ったら後ろにいるパターンっていうのは あるんだけど、これ普通に良かったな。いや、もう一回読むかな。じゃあ電話ボックスもう一回。まあ録音だったら飛ばしてもらえばいいか。もう10年近く前、そうだな、まだ町のあちこちに電話ボックスがあった頃の話だ。ある3連休の前の金曜日、俺は大学の仲間としたたかに飲んだ。深夜1時前、仕上げの屋台のラーメン食べて流れ解散。そしてふと思いついたんだ。明日は特に予定もない、酔いさましに歩いて帰ろうって。終電は過ぎてたけどタクシー乗るのは簡単で、もそれだと二日酔いがひどいような気がしてさ、携帯を持ってなかったから電話ボックスで母親に歩いて帰ると電話しようと思った。その頃は幹線道路のバス停には大抵電話ボックスがあったんだよ。最初のバス停で電話ボックスに入った。なんか変だ。わずかな香水の匂い、 よく見ると受話器が電話機の上に置いたままになっている。受話器に耳を当てるとすでに通話は切れてて無機質な電子音だけが聞こえた。酔っ払いが置き忘れたんだろうと思って受話器をフックに戻した。するとじゃらじゃらと音がして返却口に10円玉6枚。ラッキー。10円玉2枚で母親に電話をかけ、残りの40円をポケットに入れて歩き出した。でもなんか気になるよね。次のバス停でも電話ボックスを覗いてみた。やっぱり受話器が電話機の上に置いてある。そして香水の匂い。受話器の向こうは電子音。受話器をフックに戻すと今度は10円玉が5枚。次の電話ボックスでもその次の電話ボックスでも同じ。電話機の上の受話器、電子音と戻ってくる10円玉、もう19枚。その次の電話ボックスが見えたとき、歩き去る人影が見えた気がした。むせるような香水の匂い。そこでも 5枚の10円玉、合計24枚。そしてその次の電話ボックス、電話ボックスから出ていく人影がはっきり見えた。真っ赤なワンピースを着た女性、多分微笑んでいるように見えた。俺は女性が遠ざかるのを待って電話ボックスに入った。受話器を耳に当てる。叫ぶような声が聞こえた。なあお前稽古だろ、もうこんなことやめろよ、やめてくれよ、俺たち寝られなくて参ってるんだ、一度ちゃんと話しような。俺は思わず電話を切った。じゃらじゃらと戻ってくる10円玉。なぜ勝手に切るの、邪魔しないでよ。振り向くと俺の背中側から赤いワンピースの女が覗き込んでいた。闇の中に浮かぶ綺麗な白い顔がニコニコ笑って俺を見つめている。ねえ邪魔しないでよ。あまりに現実離れした綺麗な顔、怖くて怖くてとても生身の人間には見えなかった。俺は電話ボックスを飛び出して全力で走った。家までの残り2キロを多分6分台。途中ラーメンを吐いたが必死で走り続けた。家が見えたところでポケットの中の10円玉をみんな取り出して捨てた。背中からいつあの女に声をかけられるか本当に気が気ではなかった。それから数日、着替えても風呂に入っても香水の匂いは消えなかった。あの女が人だったのかそうでなかったのか今もわからない。深夜幹線道路をさまよいながら、あれは一体どれだけの無言電話をかけて歩いていたのだろうか、何枚の10円玉を持ち歩いていたのだろうか。俺にとってはシャレにならない怖い経験だったよ。もちろんそれからは飲んだ後に歩いて帰るのはやめた。以上、電話ボックスっていう題名の話でございました。次行く前にジータレス読み231から行くか。最初読みの時は受話器が置いてあって60円得したあたりからプチプチ途切れ始めたと。はあ。まあ全然こっちは気づきませんけどね。 で、232電話ボックス長者の誕生であると、まあ、10円玉ずつ困るんですけど、で233今のところ全く切れずに聞こえてると、で、234そういえばオープニングの曲もそうだと、おっちゃんが後で CD がバグってると言ったから、ああそうかと思ったけど、確かに CD バグの動きにもある、動きもあるにはあったが、バッファキレキレ再生の感触もあったんだと。今日はサバおかしいなと。そうなのか。で235邪魔しないでと言うが、誰かが前の電話ボックスの電話を切らなければ次の電話ボックスから同じ相手には電話できないと思うんだがと。だから、無言電話状態にして切るのを待ってて、でもう一回かけるんじゃなくて、次の電話ボックスになぜか行って、ずっとかけてたんじゃないの。でまたかかったらその状態にして放置しといて、10円玉ちょっと5、6枚入れといてっていうパターン。まあ、なんでっていうのは深く考えても多分わからない、普通に考えたらもう次行っても同じ相手に電話かけられないでしょって思うんだけど、まあそういうやつの思考っていうのは謎だから、まあ、それも含めて怖いってことで、なんでこんなことしてんだよっていう、次から次へとその受話器をこうね引っ掛けて、電話かかったらかけて、無言電話状態で次の今度また電話ボックスに歩いていって、なんか小銭じゃらじゃら持ってたんだろうけど、で香水ガンガン効かせてる。で次、懺悔の値打ちもないっていう題名の話。です。いきましょう。懺悔の値打ちもないっていう話です。先日地元のカラオケ店に一人で行った時の話。カラオケの機種を選択した際、希望の方じゃなければすぐに部屋に通せると言われたんだが、やっぱりこっちがいいんでと言うと、15分くらい待ってもらうことになると言われた。それでいいですと了承して便所に行った。便所に入る前、何気なく便所前の部屋をちょっとだけ覗いた。大人数部屋に女が一人で歌ってて奇妙だった。目線を感じたのか、女がふとこっちに振り向いたから、俺はやべと思って目を合わせずすぐに便所に入った。便所から出て受付に行くと、部屋が空きましたのでご案内しますと言われた。15分くらいかかるって言われたのにラッキーと思って渡された札の部屋に行くと、さっき覗いた便所前の大部屋だった。この大部屋で一人で2時間歌うのかと思うとなんだか気がめいる。しかもついさっきまで女が歌っていて、そういやあの女会計上で見なかったから俺が用を足すうちに歌い終えて会計済ませて出てったのか。早えなおい。っていうか店員が部屋一旦片付けてマイクやらなんやらセットし直すのも早すぎないかと、なんとなく齟齬を感じたけど、その時はあんま深く考えなかった。 大部屋は前の女の跡形もなく綺麗に掃除されてたけど、なんとなくいい感じはしなかった。だだっ広くて、あとところどころ壁紙が剥がれてた。でもまあ深く考えず、時間も無駄にしたくないから、俺は曲を入れまくった。陽気なアニソンとか、なるだけ気分が盛り上がるようなやつばっか入れて、しばらく歌った後、時計を見るとちょうど1時間過ぎてた。まだ半分ある。ちょうど予約曲も途切れたので、小休止にドリンクバーに行った。部屋に戻ってきた時、俺は驚いた。聞いたこともないような曲が部屋中に鳴り響いてた。もちろん俺は入れていない。演歌のような曲で、画面は細いナイフを光らせて憎い男を待っていたという歌詞を追っていた。俺はとにかく慌ててリモコンで曲を切った。気味が悪かった。俺はしばらく歌わないで、取ってきたウーロン茶を飲んでたけど、静まり返っただだっ広い部屋に一人でいるとますます不気味で、仕方ないから本とリモコンを引き寄せてまた曲を入れてった。ところが前奏が始まって歌おうとすると、手元に置いてたはずのマイクがない。あれと思い、ふと見ると部屋の奥、大机の端の方に転がっている。この机傾いてんのかと思いながら、俺はマイクを取って歌い出した。だけど2曲目の途中で握っていたマイクをふと見て、俺は気づいてしまった。マイクには球体の縁に転がり防止のストッパーがついている。机が傾いていたとしても、あんなに奥まで転がるはずがない。俺はゾッとして、思わず部屋を隅々見渡した。曲も消した。俺はふと気づいて、タッチパネル式のリモコンの方を手に取った。履歴を見てみた。俺が今消した曲の前に、懺悔の値打ちもないという見知らぬタイトルが入っていた。俺がドリンクバーから帰ってきた時かかっていた、あの演歌みたいな曲だろう。俺は入れてない。間違えても入れてない。俺はずっと前の履歴も遡って見てみた。すると、懺悔の値打ちもない、懺悔の値打ちもない、懺悔の値打ちもない、懺悔の値打ちもない。俺は部屋から出て目の前の便所に入った。したくもないけど個室に入った。そうしてしばらく、今日来てすぐあの部屋を覗いた時見えた女の横顔を思い浮かべていた。気持ちが悪い。もうあの部屋で歌いたくない。でもいつまでも個室にいても仕方がないので、まだ30分以上時間はあるが、会計を済ませてここを出ようと部屋に立った。ドアノブを握って、恐る恐る数センチ開いた時、音が漏れてきた。部屋にはまた大音量であの曲がかかっていた。もう無理だと思った俺は部屋に入らず、そのまま受付の方に向かった。角を曲がる瞬間、ふと部屋の方を振り向いた。扉のガラスの部分から女がこちらを見ていた。へばりついて笑っていた。俺は受付に行ったが、事情を説明したところで信じてもらえなかったらどうしようと思って、おどおどしながら店員に、あの14番の部屋なんですけどと話しかけると、店員は何か察知したようにすぐに俺の言葉を遮った。あ、わかりました、わかりました、大丈夫です。部屋お買いになりますか？
いや、もう帰ります。
すると店員は他のバイトの子と目くばせをして、あの部屋まで俺の荷物を取りに行ってくれた。手慣れた風だった。金を払おうとすると、今日は料金は結構ですと言われた。 以上、懺悔の値打ちもないっていう題名の話でした。これは良かったよ。これ怖いな。うん。てか何これ、15分ぐらいして開きますよって言った時には誰かいないんだよな。これなんなの、この最初の15分もよくわかんないし、え、いたのこれ。あれ15分くらいかかるっていうのは一つ、なるべく入らせたくないからとりあえずそういう風に言ったんだけど、いいって言ったから、すぐに部屋空きましたっていう風に切り替えたってことか。とりあえず懺悔の値打ちもないっていう曲はあるんですかね。勝手に選曲するだけの例なの、勝手に選曲して歌っちゃう例なのかな、これ。そういうこと。でもこれ結構怖いよこれ。てかなんでこいつこっち見てんだよ、扉のガラスの部分からへばりついて。何こいつ、もう何、勝手に選曲しちゃってへへへってなってるってこと。そっち、そういうこと。こいつなんでいいんだよこいつ。でしかも歌ってたりするのこいつ。この歌の方もいわくつきみたい。歌あるんだ、懺悔の値打ちもないって曲。でも なっちゃは確かにかかんないよな。懺悔の値打ちもないってすげえな、題名が。なんか重いな。ほとんどいろいろ閉じてるのになんか今日重い。よくわかんないけど、なんで重いかわかんない。悪友の曲これ。あ、悪友の曲なんだこれ。うん。で、へえ、懺悔の値打ちもないっていうので幻の4番の歌詞があることがと書いてる。相当暗い曲なんだ。まあ、題名も結構すごいけどな。あ、映画も、映画もあって、映画で歌ってるのもあるんだ。はあ、悪友さんの曲なんだ、作詞の。うん、なぜそれがかかって、それをその歌ってるのかが、歌ってるというかかけて、しかもかけまくってるしね、もう。で、店の人も分かってる。でしかも料金もいただかないっていう。まあ大部屋に一人っていうのもね。はい、というわけで懺悔の値打ちもないっていう話でした。で次、懺悔の値打ちもない、自分は好きだったな。なんかこのゾワゾワ感が良かったな、これいい感じの。あの想像できるしね、あのシーンを簡単に。でそのなんか 個室に一人系はやっぱ嫌だね、で、次、殺すっていう題名の話、これも物騒なタイトルですけど、行きましょう。近頃疲れが溜まってるんだけど全然寝れないんだよね。彼女の口からこの言葉を聞いたのが10日前くらい。一昨日はやっぱり疲れてる、昨日の夜寝てたら金縛りみたいに体が動かないの。確か彼女は男勝りの飛び職人、俺より体力を使う仕事をしています。そんな彼女から昨夜11時過ぎに電話が来たんだけど、今思えば様子がおかしかった。 N、 俺の名前のこと、すぐ来てお願い。彼女の住んでいるところはうちから車で10分程度のマンション、一人暮らし。どうした？まあとりあえず向かうわ。俺が車を出して2、3分してまた彼女から電話が来たんだけど、なんかすごいやばかったのよ。泣きながら、早く早くお願いだから、そろそろ着くから切るぞと電話を切ろうとしたら、まあ一応道交法違反なので、切らないで、部屋に着くまでお願い、かなりの泣き声。どうしたよ、泣いてちゃわかんないぞ、嫌な夢でも見たのかなどと会話をしているうちに彼女のマンションに着きました。部屋は7階。すぐにエレベーターに乗り7階のボタンを押しました。扉が閉まり動き始めました。え？エレベーターの扉にはガラス張りの部分があるんだけど、そこから携帯電話を耳に当てた彼女の姿が見えました。慌てて開くのボタンを連打。でも動き出していたので開くわけありませんよね。実際開かなくてよかった。2階、携帯電話を耳に当ててうつろな目をした彼女の姿。3階、携帯電話を耳に当ててこちらを睨む彼女の姿。6階まで全ての階に表情の違う彼女の姿を見ました。でもその間電話の向こうは泣き声だけ。俺は無言ですよ。7階には姿はありませんでした。ほっとしてエレベーターを出て彼女の部屋に入ったらやっぱり泣いてました。なんで泣いてるのかわからなかったから理由を聞きました。理由はこうでした。昨日、今の時点では一昨日、寝ていたら金縛りに遭い、女がベッドの横で笑って殺すと一言言って消えたそうです。そしてさっき、だから昨日、寝ようとして電気を消した瞬間、お前の男を殺してやる、今からすぐに殺しに行ってやると部屋中に響き聞こえたらしい。俺激鎮。そのまま今朝まで彼女の部屋に、で仕事もあったので帰ったらうちの玄関扉にひっかき傷満載。急いでいたのでそのまま仕事行きましたけど、そして仕事から帰る途中、彼女から電話がかかってきて嫌な話をしてくれました。昼間にね、現場の前を通り過ぎた女の人が私に、ちっ って舌打ちしてったの。冷や汗出ましたね。なぜ俺なの。しかもこれって俗に言う生き量。恨むなら人違いじゃないですかと一言言いたい。以上、殺すっていう題名の話でございました。はい。で次、次行く前にジーターは、ジェーンもなんか重いんだよな。なんか今日なんかいろいろ重くて、なんか重い時と重くない時があるのがよくわかんないけど。はい。で とりあえず一応これ読もうかなっていう風な形でパッパカパッパカ適当に選んでたやつの最後、自殺支援っていう題名の話。行きましょう。今から10年前になるんだけど、自分は19歳フリーターでガソリンスタンドの夜勤バイトへ原付で向かう途中、ウインカーなしで右折してきた軽自動車と正面衝突してフロントガラスに顔面強打しながら吹っ飛ばされて重傷を負ったんだ。大腿骨骨折で2ヶ月半ほど入院して、右足の中には宇宙に行くという金属の棒を入れられて退院した。もちろんバイトは辞めることになったし、右足の筋肉は牽引で全部なくなったし、1年後には金属を抜く手術もあるしで、ニート街道まっしぐらだった。車にはねられた直後に思った。今死んだら誰にもお別れすらできないし、明日にはいないのかという恐怖を思い出すと、それ乗り越えたのが今の自分だとか思って妙に活力が出た。実際には痛い痛いってわめいていただけで、救急隊や医者や看護師や家族に救ってもらったんだけど。で、活力はあるけど体は動かないし、インターネットばかりやっていた。 ADSL が普及して2ちゃんではフラッシュとかが流行ってた頃だ。ニートながら怪我人なので、朝から今のパソコンでネットをしながらワイドショーを見てても何にも言われない。テレビでの当時の話題は自殺サイトだった。今もあるか知らないけど、自殺したいけど怖いという人が集団で自殺をするために志願者を募るサイトだった。早速自殺サイトとやらを調べてみると、いろいろ出てきた。いろいろと覗きながら一番書き込みが多いところに張り付いてロムリ出した。なんで自殺するのに仲間が必要なのかとか、ここの管理人はどうしてサイトまで作る手間を持って自殺者を募って自由にやり取りさせたりするのかとかに興味が湧いた。〇〇県住みで済みで、車出せます。レンタンで5人まで募集です。そんな内容の書き込みがある。 はっきり言って今から死のうという人間の心理は理解できないが、こんなこと書くのは逆にこいつは殺人癖でもあるんじゃないかという興味が湧いて、メールとか出して話を聞いたりした。主催の人間にメールをすると、本当に自殺したいのかというようなうさんくさい奴らばかりだった。さらにはテレビ関係者と名乗る人物が現れて、自殺志願者にインタビューがしたいとか、そんな書き込みを始めた。そいつにも自分はメールを送った。プロだけど自分と同じように興味があったようだった。管理人と連絡を取りたがっていた。ここに集まる人はクズばかりだな。生きるのか死ぬのかはっきりしろよ。何人かと連絡を取り合ううちに、自分はそんな風に思って説教を始めた。自殺が否定されるべきことだとすると、死にたいと思っていないニートである自分はかなり強気に発言することができた。うさんくさい主催者の上げ足を取って志願者に説教をくれた。新しい発言があるたびに荒らし回った。今思うと足が折れてニートやってて、次にどう生きていこうか不安でしょうがなかった自分にとって、弱い者いじめをするには格好の連中だったんだなと思う。俺もクズだった。生きろ生きろの一方、グダグダ言わないで死ね、誰も助けやしないぞと、親の金で生活してネットしてる俺が偉そうに語っていた。俺は一人ではなかった。そこで大暴れするうちに二人の友人ができた。17歳でちょっと精神病入ってるアヤという子と、パソコンに強い黒猫さんという人たちだ。俺たちはメッセンジャーでよくチャットしていた。アヤは自分と同様に荒らし回って掲示板の機能をほぼ壊滅させていたのだが、黒猫さんは俺たちとは違って主催者や志願者のメールアドレスにメール爆弾やらウイルスやらを送り込んでいたらしい。そして稀に発言するときには、ねえ管理人さんと話しかけていた。そんなこんなで掲示板荒らしは2ヶ月ほど続いた。俺たちはいつも通り掲示板でだべり、検索ランキングで上位だったサイトの掲示板はもはや集団自殺嘲笑掲示板へと姿を変えていた。俺たち3人はその掲示板だけを荒らし続けた。俺は客が一番現れるそのサイトを手動で駆逐することを目的としていた。アヤは友達になった俺とよく話せるからそのサイトにいたのかもしれない。ただ黒猫さんは俺たちの浅はかな考えとはちょっと別の目的があったみたいだ。ある日いつも通りにネット巡回していて、集団自殺者募集掲示板のブックマークをクリックした。そしたらいつもの背景なのに全く別のサイトが立ち上がった。何度もクリックするが間違いではない。掲示板のタイトルは俺のハンドルネーム should die。 今までのログは全部流れてしまっていて、そこには大量のハングル文字のスレッドが乱立していた。尋常な数ではない書き込みだった。慌ててメッセで黒猫さんに連絡した。その当時ハングル文字が何を意味するかなんて俺には想像もつかなかった。ネットで喧嘩が本格化するのはそれから2年後くらいからだったし、本当に意味がわからなかった。ちなみにうちのパソコンはソーテックだった。だってそんな国だなんて知らないし、恨まれてるとも知らなかった。黒猫さんから返事があった。ハングル文字であなたの居場所を特定して殺す方法を話し合っています。前々から尻尾をつかみたかったのですが、あなたのような戦法が一番効果的だったんですね。ありがとう。意味がわからなかった。なぜ自殺募集を妨害した私に向けられた言葉がハングル文字だったのか、 なぜ自分は死ぬ必要もない管理人がサイトを立ち上げて自殺掲示板を作る必要があったのか。なぜテレビ関係者と黒猫さんが表舞台に立たない管理人にずっと執着したのか。浅はかだった自分が知ったのはその2年後だった。黒猫さんはこんな話は面倒くさくて私には教えてくれなかったのだと思う。自殺したい人を募る需要に合わせた掲示板なんかじゃない。日本語で作り、日本人が死ぬことを目的にしたとんでもないものだった。その後もいろいろと自殺の方法を紹介したサイトが出てきてるよな。俺はその事件の後消防士になったんだ。硫化水素自殺が流行った時に2ちゃんで硫化水素はきれいに死ねるとか書いてるやつがいて、俺は否定したんだ。濃度によって肌が緑色になるよっていうか、きれいな死体なんて現場になかったって。緑色になるって書いてる人は他にもいるけど本当にそうだった。そしたら必死で噛みついてくるやつらがいたんだよ。日本人が自殺して得というか満足する人間たちがああいうサイトを作って案内してるんだよ。別に最初から死にたいやつは死ぬんだけど、ああいうサイトを作って得してるのは誰なのか、すごく合点のいった話だと思わないか。思わなくても俺の目の前で起こった話だけどさ。以上、自殺支援っていう題名の話でございました。はい、とりあえずですね、自分が最初にバババッと選んどいた話はこれで終わりでございます。はい、とりあえずまあ今回は選んだ話がそんぐらいだったんで、これで終わりにしようかなと思うんですけどもまあそこそこ自分の面白いなという話がちらほらあったんで、比較的良かったかなと。今回もまだまだいろいろ話があちこちにあるから、うまく拾ってね、読めればいいなと思うんですけど、一つあの被って読んじゃった話ありましたけども、他のは多分読んだことないと思うんですけどね。でジータレス読みですけども、239 Windows の更新すごい来てたけどしたと。で240 Windows アップデートとセキュリティの更新が裏で同時に走っているとかかなと。正直ね、配信ってあんまりそのなんていうの、食わないから、あんま CPU とか食わないんだけどね。だって配信なんか大したなんていうの、別に動画出してるわけでもないから、大した回線のあれでも必要でもないし、しかもなんだ、だってもう変な話だけどペン3とかペン 3CPU とかでも普通に配信全然できるレベルですからね。でそのなんだ、読むページを開いといてただ読んでるだけだから大したことはないんですけどね。 でそんなセキュリティの更新とかそんなのが来てる感じもあんまりしないけどな。で241、ちなみに更新とかは多分してないと思うんですけどね。今年の百物語読むと。今年、あ、そうだ、今年ってあったの？あれまだやってないのかな。全然知らないわ。2ちゃんのやつって百物語ってまたやったのこれ。物語今年はあったんですかね。どうなんでしょう、これわかんないんだけど。どうなんだ、やった、やったのかなこれ。あ、まだか、まだかな。8月23か。8月23だな。で、読むって書いてあるけど、読むっていうのはいつか読むかもしんないっていうレベルですけどね。まあとりあえずちょこちょこと、なんだ、百物語2ちゃんのやつは読ませてもらってるんで、2014もまあいつか読むんじゃないですかねと思うけど、多分。そうだから、まあ、読むとは分かんないけど、まあ、読むんじゃないのと、どっかで。この前配信3回ぐらいで読んだんだっけ。なんかね、1回25話ずつぐらい読めるんで、大抵の配信ペースからすると。だから3回か4回ぐらい読めば全部読めんだよね、配信回数的に。だからまあまあまあ、いつかやんじゃないかな。で242、姉さんシリーズ読んでくださいと。姉さんシリーズってあれだっけ、なんか自分リクされたっけ。姉さんシリーズ、姉さんシリーズっていうのは何ですか。シリーズもの、すげえある。ちょっと待てよ、うわ超は、ええこれ何、すんげえあんじゃん。うわーっていうか俺これ読んだことないの、ないのかな、覚えてないし。めちゃめちゃあんじゃん、すごいなこれ。めちゃめちゃあんじゃんとか言っときながら、それでも視聴シリーズとかと比べたらだけど、それでも 1,2,3,4、でも50ぐらいあんのかな、パッと見。俺これ読んだことねえのかな、どれも。でも姉さんシリーズって記憶ねえな。長編、長編と中編があるな。短編ではないんだな、大抵長いのか。 どれぐらい長い？うお、おお、長編はさすがに長いな。パッと見、あ、でもここで終わるのか。でもまあまあまあまあまあ長いな。243、アップデート12個くらい来てたね。更新したら重くなったと。アップデート12個、ほうほうほう。で、244、今年はオープン板、オープン板って何？オープン板でもやるらしいしと。オープン板、やばい、わかんねえ。オープン板ってな、なん？オープン板ってどういう意味なんですか？知らないわ。オープン板って何？初めて聞いた。そんな板あるの？その板って何をしてるの？オープン板って。うん？オープン、オープン板？オープン2チャンネルってこと？オープン2チャンネル、俺よく分かってないな。オープン板っていう存在が全然わかんない。で、245、初見と、まあ、初見ありがとうございます、ありがとうございますなんですが、あ、全部読んじゃいましたね、今日やっちゃいましたね。で、246、姉さんシリーズかと。あれ、姉さんなんてそんなにいいもんじゃないとか言いつつ、そういう方面を狙ったストーリー展開が鼻について俺は嫌いと。まあ、シリーズものって難しいんですよね、人に。どうしてもシリーズものだから、もう嫌いな人はとことんもうダメだし、合わないし、嫌いっていうか合わないっていう方が正しいと思うけど、姉さんシリーズ50話ぐらいあったからな。あれも読んでたら、っていうか俺、火星兵団いつ終わんだって話だしな。読んでねえし今日。で、247、オープン板、オープンオカルト板100物語スレ。オカルト板とオープンオカルト板は何が違うの？住民が違う。で、248、明日本当にあった怖い話、15周年スペシャルが富士系列で放送だよと。なんかこの1週間ぐらいだっけ、立て続けにいろんな局でそういう系の番組が続いていたと、続いていたというか続いているというか、そういう週にしてるっていう。で、249、すごいなと、すごいなっていうのがよく分かんないけど、とりあえず今日読もうかなと思ってたやつは全部読み終えちゃいましたね。だから録音ファイルをアップするんで、もしよかったら落として聞いてみていただけたらありがたいという感じですかね。なので、ちょっと今日はまあこの辺で終わりかなと思うんですけども、とりあえずオープンオカルト板、じゃあオープンオカルト板ってところと、なんていうの、普通のオカルト板で、百物語やんの？かな？わかんないけど、そういうこと？ 別の100物語をそれぞれやる。だからつまり200あるってことか。そしたらどうなんだろう、どっちも読むのかな。あ、どっちも読むのかもしんないし、読まないかもしんないし。で、250が、シリーズもので好きなの、クラゲと師匠と救うもの。あ、ほんと？クラゲと師匠と救うもの、K と S と僕とかは好きですけどね。で、251、今年後半はクリスマスあたりまで火星兵団一色の予感と。うん、とりあえず今日はまあこういうっていうか、お盆休みだからちょっとこっち系やろうかなと思ってやったんですけど、まあ火星兵団早く読まないと、自分も展開もう忘れちゃってきてるとこあるんで、やんなきゃなっていう感じですね。そうするとクリスマスあたりまでやってんのか、あ、もっと早めに終わらせようと思ったら終わらせられるんだろうけど、まあ、自分のやる気次第かな、うん、ガンガン昔の昔みたいに、そのなんだ、あ、7年前とか8年前ぐらいの勢いだったらもうすぐ読んでんだろうけどね。すぐって言ってもそれでも1ヶ月ぐらいはやってるだろうけど。で、252、まあ夏ですから、お盆ですからねと。そうっすね、で253がお疲れ様とあざっす。で254、オープン板は天才 OK だったかな、1週間ずらそうですと。あ、じゃああれなんだ、1週間ずらしてでもやるぐらいのあれがあるんだ。でもオープン2チャンネルってすごいかそってるよって書いてあるけど、すごいかそってるけど100は集まっちゃうのかな、しっかりと、うん。じゃあ200物語になるんじゃないですか、2ちゃんで。まあ、オープン2ちゃんと2ちゃんは違うんだろうけど。で、256、おじちゃんなら全部読んでくれるよと。まあ半端じゃなく、だから姉さんシリーズっていうのはどうなのかな、全然知らなかったけどな。読んでる人いんのかな、姉さんシリーズって。うん、まあちょっと、なんかおすすめの教えて、あれなのかな、時系列があるのかな。時系列があるんだったらあれかもしんないけど、時系列ないんだったらなんかおすすめかなんか教えてもらって、読んでみて自分がいいなと思ったら続き読むかもしんないし、自分が、あ、これは自分合わないなと思ったら読まないかもしんないし。てか姉さんシリーズっていう時点でまた女だからね、姉貴が出てくるってことはもう完全にもう女声だからね、またで、257、夏の3シリーズもいいねと。まあ、夏の3が書いてるやつね、夏の3のシリーズね。で258、火星兵団早く終わらせて、全然面白くないと火星兵団はあれはな、よ、もう始めたからちょっとあれ読まなきゃな、あれな。終わんねえあれ。まだいっぱいあっかんな。すげえ量だからな、あれ。小説で言うとあれ何ページなのっていうぐらいあるからな。さ、早く読まないとね、自分もなんだろう、もう最後その72章まであるっていうことがもう分かってるからさ、もうなんか頑張んなきゃっていう方が強くなってきちゃってるから、はい。というわけで今日はこの辺で終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなました。まあ他にも、録音ファイルは大量にあるので、 そちらの方も聞いていただけたらと。で、なんだっけ、ニコニコにもいろいろ録音部、違うわ、朗読部分だけがアップされている動画をリスナーの方がアップしてくださっているので、そちらの方も聞いていただけたら、はい、いうことですね。あとはそうだな、あとはなんかもしアップしてくださる方がいた場合に、この前なんかちょっと聞かれたけど、まあ基本的にあんまり拒まないので、一度教えてもらえたらもう大抵あ、いいですよつってあげていただいてもありがとうございますっていう感じなので、まあ、とりあえず一言もらえればありがたいかなという感じですね。なんか YouTube の方にもアップどうなんだろうな、まあ、YouTube にアップしてくださる人がいたらそれもそれでありがたいんですけどね。で、あとはあとなんかあったっけな、特にないか、はい、まあいいや。あったよ、あの陸についてのやつで、260の書き込みのやつね、ジータレス読みのやつね、正直陸する方も考えて陸してほしいし、受ける方も考えて受けてほしいって書いてあるんですけど、その通りって書いてあるんですけど、陸があったのが火星兵団と、あとこの前読んだ何だっけ、夢の旧作だっけのシリーズ系っていう、シリーズじゃねえや、話系っていうの、前にちょっと前に冗談に殺すってやつ読みましたけど、そういう系含めてダーッとその夢の旧作詞の作品をバーッとリクして、いただきまして、それと火星兵団が残ってて、あと自分が記憶してる陸がなかったんで、どっちやろうかなと思った時に、まあ、しかも、もうその時あれだったんだね、夢の旧作詞の作品の陸は火星兵団読もうかなっていうか、もう読んでた時かなの後ぐらいに入ってきたんで、もうそんぐらいの陸のペースだったから、だからどっちやろうかなっていうよりも、もう火星兵団ぐらいしかなかったのかな、特にあと陸なかったんで、だから今日も別にシャレコはやったの、別にこれ陸あったわけじゃなくて、自分が適当に選んでやったしということで、なんだろう、トーントホラー関連、ホラーっていうか怪談っていうんですかね、関連がもう陸なかったんですよね。なので、ああなんだ、最近の陸はこっち方面かと思って、まあいいや陸だからと思ってそっちを読み始めたって感じですね。で、自分正直もうちょっと早く進むかなと思ったら、結構なんだ、進みが鈍くて、なんだろう、5話もうちょっと早く読めるかなと思ったけど、5話で1時間ぐらいだったから、これはまずいなと思いつつ、長えなこれって、もうちょっと早く進むと思ってたけどと思ってやってたんで、で、配信は1回2時間で週1回をめどにしてればいいんだよねと。まあそうですね、基本まあ1回2時間1時間半から2時間ぐらいで、週1回、多い時は3回、やらない時もあるけどみたいな感じですかね。で、特に自分気まぐれなので、 やろうかなと思ったらやるから、こんな時間にもやったりするんで、まあ、大抵11時とか10時過ぎとかから始めてることが多いとは思うんですけど、はい、まあ、そんな感じですねというわけで、終わりにしましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。コミケには自分行くんですかね、よくわかんないですけど、おいじゃ、おやすみなさい。じゃバイバイ。